皆様、今日もご一緒に、祈り会ができることを感謝いたします。また、クリスマスシーズンが近いですので、改めましてメリークリスマス、ぜひクリスマス良い時間をお過ごしいただければと思っています。先日は、拡大祈祷会で、本当に、若い人もたくさん集まってきてくださって、本当に、今までの拡大祈祷会でもそうでしたけれども、何かしら本当に世代を超えて、拉致のことが、ちゃんと引き継がれていって、で祈りが広がっていってくださったらなという希望が、持てる集会だったかなというふうに思っています。一方で世の中ではその拡大祈祷会のあたりの時はやはりこの記念的な年月が経っていましたので、たくさんニュースや報道でされて、そのことも先ほど西岡先生からもありましたように、何かしらの形で届いていたらなというふうな思いがある一方で、最近はですね、本当にもう戦争の話やまた政治の話でですね、拉致のこのことに集中できるような環境が整っていないということに対して非常なもどかしさもあるというのが正直なところかなということを思っています。早く状況が落ち着いて、本当に国民の皆様とまた教会の皆様とともに本当に拉致のことにも集中して取り組めるような環境が来てくださるようにということを本当に心から祈らずにはいられない状況かなというふうに思っています。一言お祈りをしてから御言葉の中に入っていきたいと思います。神様、感謝いたします。今日もこの12月、私たち、このクリスマス前に集めてくださいましたことを感謝いたします。今日も私たち集められ、イエス様のことを思い、あなたが今も労苦をなしてくださっていることを信じ、そして感謝を持ちながら希望を持って神様あなたに祈り続けます。どうぞ今日の祈り会も横田さんをはじめ拉致の被害者の家族の皆様の少しでも励ましを受けることができ、また祈り続け、そして不思議な御業を起こしてくださいますようにお願いいたします。主に期待し感謝し愛するイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所っていうのはどちらかというとクリスマスの聖書の箇所ではないんですけれども、こちらは復活祭とかですね、イースターとか呼ばれるそういうところで、語られる聖書の箇所かなというふうに思うんですけれども、いつの時代もですね、イエス様の誕生だけを語るとですね、ちょっとよくわからないんですね。イエス様が結局何を成してくださった方なのかということが分かった時に、初めてイエス様の誕生が本当の意味において感動というふうになってくるのかなということをいつも思わされるので、このまあ私事なんですけど、いつもクリスマスメッセージの時にあまりクリスマスの御言葉は使わないということが多いんですね。で、今日もクリスマスにかけてですね、こうお話をするんですけど、イエス様はこの世から罪をこう取り除き、そして救い出すために、実はこっそりとこの地上に来られました。主の働きっていうのはいつもこっそりと始まるのかなというふうに思っています。そして後になってやっぱりわかる神様の恵みというものがあったなということを思うんですね。そしてその誕生を祝うこのクリスマスが全世界で祝われていて、まあ、びっくりするような国でも祝われるようなことがあるんだということを私たちは知ってるんですけれども、これはやはり本当にイエス様が偉大な御業をなされたから、よく分かってなくても祝ってしまうと、それぐらいの影響力があったことを今も成し続けてくださっているんだ。だからこそ、この2000年ほど前の出来事なのにもかかわらず、そしてほとんどクリスチャンがいないこの日本においてもですね、このクリスマスっていうものが受け入れられている一つの大きな要因ではないかなということを思うんですね。このイエス様が私たちが絶望的な状況の中でも、もし暗闇の中でも本当に、こっそりと、しかも本当に小さな光のように、来られ、誰にも気づかれない、ような形、しかしある分かる人だけにはちょっと教えて、そして、来られている、そのようなことを思いますけれども、その小さく始まったことが大きく大きくどんどんどんどん広がっていく、そして、それが あるたった3人の女性から始まっているんだということを感じさせられながら、今日の御言葉からですね、イエス様は今も復活されて生きておられて、そして多くの様々弱い人でさえ用いて、そして神様の栄光を表していくことができるんだということを私たちの希望として受けていきたいと思っています。今日の聖書の箇所はイエス・キリストが十字架で死なれてすぐ後ですよね。まさに3日後ということなんですけれども、安息日明けで一番最初に動き始めることができる一番早い段階の時にイエス様の近くにいた近しい女性たち、聖書にはマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという3人の女性の名前が上がってきておりますけれども、この人たちがイエス様の遺体が納められているはずのお墓に一生懸命走っていった、走っていったとは書いてないですけど、おそらく走っていった、そのように思っているわけなんですね。で当時の彼女たちの気持ちを考えるとですね、私は男性ですので男性的な考え方しかできないんですけれども、やはり、あんまり偏見はないんですけど、女性たちの方がちょっときめ細かい部分がありまして、本当にその情的な部分がきめ細かいところを日々感じるんですけれども、そのような、そして、このイエス様に近しかった人たちがどんな思いでこの3日目を迎えたかなと思うとですね、本当に胸が張り裂けるような思いだと思います。このもうつい1週間ぐらい前はですね、ダビデの子にホサナとかなんとかかんとか言われながらですね、こう大歓迎されている、そういうような姿で、もう1週間そこそこ後にはもう突然十字架にかけられて呪われて、もうこれから国が変わっていく、良くなっていく、こうイエス様によって良くなっていくんだろうという、そういう期待があって、個人的にもすごいお世話になっていて、もう死んだような人生が生き返っていくような、そのような期待を持って大恩人である方がもう見るも無残に殺されて、しまい、そしてその後自分たちはその遺体にも触れることもできず、何もできず、お墓の中に埋葬されてしまった、そういうような状況の中で、彼女たちのその心は一体どんな思いなのかっていうとですね、ちょっと表現ができないぐらいのことだろうというふうに感じるんですね。まともにこう何かできただろうかというふうなことを思うんです。幸いにも安息日だったので、逆にユダヤ教の、この教えの中においておきましては、何もするなということですので、何もできなくても、大丈夫だった可能性はありますけれども、しかし、彼女たちのもう心の中ではもう激しい思いが渦巻いていたんじゃないかなというふうなことを、が想像に難くないんですね。で、彼女たちが持っていたのは圧倒的な絶望だったと思いますね。だってもう確実に亡くなられたことが目の前で分かっているんですから、槍でも刺され、そしてもう亡くなられたこと、埋葬されたその姿、どこかに生きているんじゃないかっていう希望じゃなくて、もう目の前で、まさに遠かったかもしれないけれども、目の前でまさに亡くなられていること、死なれたことを目撃してるんです。もう可能性がないんです、人間的に考えると。何か一縷の望みとかないんです、もうゼロなんですね。もう死んでしまった、もうどうすることもできない、どうしたらいいのかということ、これだけついてきたのに突然消えてしまった、どこに行ってしまったのというような思いが渦巻いていたということを考えるわけです。この女性たちはもう実際に何もできないわけです。何もできないわけで、これからやっていくこともほとんど人間的に考えるとあまり意味のないことなんですけれども、それでもせめて亡くなってしまったこのイエス様の体を丁重に扱いたい、誰かがやってくれたわけなんですけれども、せめて自分たちの手であれだけ傷ついた体、本当にせめてもの思いで、このお墓に向かっていったわけなんですよね。 急いで香料を買ったわけです。でもこの香料を買ったのいつだろうなと思うんですね、これいつ買ったんだろうと思うんです。これきっと苦労して買ったと思います。聖書の行間読みなので確実なことは言えないですけれども、イエス様が十字架にかかって亡くなったらあと3時間ぐらいしたら日没で、日没からがもう安息日で何もできないですから、その当日は手につかなかったでしょう。安息日が終わるのがまたこの日没なんですよ。土曜日の日没に安息日が終わるわけです。で女性たちだけで、当時どうだったんでしょう、夜変えたんでしょうか、それでもやっぱり危険だったと思います。今のように街灯があるわけではありません、警察がちゃんと守ってくれてるわけではありません、祭りの時期でもあったし、いろんな人が渦巻いていて、夜女性たちだけで出歩くっていうのは非常に、まあ、当時もやっぱり危険だった可能性が高いでしょうね。だから夜行ったとしたとしても苦労して買ったはずです。もっと言うならば、もし朝買ったとしたらこれは大変な畑ですよね。もう店なんか開いてないわけですよ。もう彼女たちは墓に着いたのは、夜明け、日が昇る時には墓に着いてるんです。つまりもう日が昇る前にもう薄暗い中でもう開いてない店をもう無理やりこじ開けてですね、買うような、そういうこと、もしくは夜に危険を冒して、こう香料を買うしかないわけですね。ですから彼女たちがこれまでしてきたことっていうのはもう生半可な思いじゃなかった。それぐらい激しい思いを持って、そしてそれを実行に移していったわけなんです。けれどもそれでもその香料を買っても自分たちができることは、遺体に丁重に油を塗り、匂いがあまり激しくならないように香料を塗ってあげる、清めたいと、そのような思いで、行ったわけなんです。しかも彼女たちがさらに絶望的な状況というのは一体どういうことかというと、マタイの福音書によると、この3日後にイエスが蘇って、現れるという、話をされていたので、そのことを否定するために、ローマ兵たちを置き、そして石を転がしておいて、さらに封印までしてあるということが書かれてあるわけです。ですから、行ったところでですね、こう兵隊がいるわけ、屈強な兵隊がいて、兵隊というのは当時はやっぱりちょっと任務を守れなかったら減給されますよとか、そういうレベルじゃなくて、やっぱり命かけて守ってるわけですから、ちょっと通してくださいなんて、そんな話でですね、説得されるわけがないです。自分の命かかってますから、そういうことでですね、こう守ってるわけですよ。そしてもしたとえ兵隊がいなかったとしたとしても、その石を動かすことは到底できない、その非常に大きかったと、こういうふうに書いてあるわけなんですけれども、それを女性3人の力でどうもできないだろうと。だから実際に相談してるんです。あの石をどうしたらいいだろうか。まあ、兵隊のことについては書いてないんですけど、もういろんなこと不可能なんですけど、それをすっ飛ばして、とにかく石だけでも動かせないかっていうことを話しているわけなんですけど、それだすらですね、誰かの力を借りないといけないという状況だった。彼女たちは遺体にすら触れることができないっていう絶望的な状況なんですけれども、それでもまあ行ったんですね。でするとですね、不思議なことが起こっていて、マタイの福音書によると、地震や神様の使いによって、兵士たちがもう死んだようになっていたり、またチリチリになっており、そしてまたその石もですね、これは御使いが動かしたという表現になっていますけれども、動かされていたということになっていて、そして墓の入り口が開いているのを目の当たりにするんですね。その結果どうなったかというと、そこにはイエスの遺体はなく、主の使いがそこにいらっしゃいました。そしてイエスの復活を告げられていくんです。またマタイの福音書によると、復活のイエスはご自身にもその後出会ったということが、今日の箇所には、マルコには記されていないんですけど、マタイの方にははっきりと明記されています。彼女たちは十字架にかけられたナザレ人イエスを探しに来たんです。で、ここで言うと、はっきりと言うと、死んでしまったイエスを探しに来ました。イエスの遺体を探しに来たんです。ところが、彼女たちが出会ったのは、生きているイエス様に出会ったんです。 こんなことはもう考えられない、考えられないことだったんです。ちょっと考えてみたいと思うんですが、彼女たちの行動っていうのは神様の側から見てみると非常に未熟な行動だったんです。立派な行動なんですけど非常に未熟な行動だったんです。なぜかというと、イエス様の体に油や香料を今塗ると思ったんです。それは亡くなったから塗るんです。それは人間的には当たり前なんですけれども、イエス様にとってはそれはもうすでに時遅しなんです。このイエス様の体に、この香料を塗る時っていうのは今のタイミングじゃなくて、それはだいぶ前のタイミング、それはあの有名なナルドの香油の一件があったと思いますけれども、その時にこそ塗る必要があったんです。しかしその時は何やってるのっていう感じだったんです。一人の女性が、まあ、やったわけなんですけれども、でも今は、今この3人がもう一度改めて塗ろうとしていても、それはもう遅いわけだったんですね。人間的に考えたら遅いわけではないんですけれども、後でわかる、もうこれはもうこの香料はあれだけ苦労して買ったんですけれども、結局塗る必要もなければご遺体すらないということです。ですから神様のこのご計画からすると、まあ、私たちが一生懸命やったわけなんですけれども、しかしそれは実は本質的にはずれていた、思いはずれていないんですけれども、行動としてはずれていたことなんですね。それは分からないです、人間的には。せめてもの行動なんですけれども、で実際に彼女たちは必死なんですけれども、もしイエス様が死んだままであるならば、その働きは決して無駄なものではないんです。でもイエス様は生きておられるからこそ、実際にはあまり役に立たないこと、命がけ、もう本当に命がけでやったと思います。兵士たちもいますから、どう乱暴に扱われるかわからないわけですけれども、でもそれでも命がけで行ったわけです。でも彼女たちのこのずれていない行動っていうのがあるんです。それは一体何かっていうと、まさしくこれが愛の行動なんです。やっていること自体はずれているかもしれません。しかしやっている内容は愛するということですね。愛するがゆえに愚かに見えたとしても、愛するというその行動を優先させたんです。人間的に考えて理性ある行動をとっていきましょうということではなく、人間的に理性的に考えてもダメだけれども、愛するがゆえに愛の行動を優先させたんですね。実際の彼女たちが行った準備っていうのは何の役にも立たなかったんです。だって塗ったって仕方がないでしょ。もう生きている方に塗ったって仕方がないわけですね。ですから、この準備は、彼女たちの準備は何の役にも立たなかったんですけど、まずイエス様のもとに行こうというのはやはり愛のゆえなんですね。もうそれが愛というふうに、当時表現できたか、彼女たちの思いの中で表現できたかはわからないです。もうこれが愛かどうかもわからないです。とにかく衝動に駆られて、どうしても何とかして、このご遺体に、この香料でも手帳には扱いたいと、そういうふうな一途な思いで、この三人がそのところに行ったわけです。彼女たちは何をしたのかっていうと、この絶望の中で絶望することを選んだんじゃなくて、愛することを選んだんです。絶望の中で絶望するのじゃなくて、愛することを選んだんですね。で、私たちもこの祈り会も、偶然か神様の導きか、三人の女性がやっぱり集まってね、まあ他にもいっぱいいらっしゃって申し訳ないんですけれども、でも本当に三人の女性が、ちょっと名前が挙がる人がいらっしゃるでしょ、あえて聞きませんけれども、ずっと祈っていらっしゃってですね、本当にこう祈り続けているわけですね。世界で初めてのこのクリスマスなんですけども、それは暗闇の状況の中で、全く誰も気づけないところでイエス様がお生まれになりました。もちろん分かる人だけには分かるように、印を神様が与えられましたけれども、その全く誰も気づけない、 そのようなところにイエス様が来られ、そして予言の通りにイエス様が人の罪を背負い死んでしまったというものすごい絶望的な状況で、もう結局どこに救いがあるのかよくわからない、そういうような状況ではあったんですけれども、しかし彼女たちは絶望的なその状況の中でまず愛することを優先して、でその結果どうなっていくかというと、生きているイエス様、復活のイエス様にお出会いすることになりました。この祈り会も、あまり否定的な言葉を伝えたくないですけれども、この拉致から考えると46年間、そして、この祈り会も227回、トンネルがいつ抜けるのかという思いに、なりそうになるわけです。しかし、この祈り会で祈りながら、本当に、佐紀江さんもですね、主に祈りつつですね、主に出会い、そして茂さんも主に、復活の主に出会っていくことになります。これからもそのようなことは起こるでしょう。そして、その中に、私たちは必ず生きている主にお出会いし続ける。今も愛することを今も皆さんと共に続けておられます。目の前には見えないんだけれども、絶望的な状況の中でも愛することを求めているうちに、本当に愛してくださる方に出会い、そして私たちはこの復活の主の不思議な働きを体験していくんだということを私たちは信じます。もう少し話すと、この復活が告げられた女性たちには、このただただ復活が告げられただけではなく、もう一つ重要な使命が与えられていきます。それは、この弟子たちに、イエス・キリストが復活したんだよということを伝えなさいという使命が明確に記録されています。で、つまり私たちもこの復活のイエス様に出会うんですけれども、しかし同時に私たちにはただ出会ってよかったねで終わるのではなく、このことを告げなさいという、知らせなさいという私たちにメッセンジャーとしての役割が同時に与えられているんだということを思うんですね。しかしこのマルコの福音書ってとっても面白い終わり方をしていて、どうなったかというと、この女性たちは何もできなかったとかで気が動転して恐れて何もできなかったと書いてあるわけなんです。でも実際にこれっていうのはどういうことなのか、どう理解していいかというと、私たちも同様なんですが、あまりにもショッキングなこと、それが良いことでも悪いことでも、あまりにもショッキングなことが起こると、人っていうのは反応できないんですね。もう圧倒される、当惑してしまう、それが本当に重要なことが大きく起こると、人っていうのは反応できないんです。ああすごいですねとか嬉しいですねとか何も言えないんです。ただ呆然としてしまう。ですからこのところでイエス・キリストに出会ったということが、本当に生きている方と出会ったんだなということをですね、私は感じるわけなんです。ですからこそこのことは真実なんだなということを思うんです。結局このマルコの福音書というよりは他の福音書を見てみるとはっきりとわかることなんですけど、結局この女性たちを通して初めて主は生きておられるっていうことが初めて人に伝えられていくっていうすごいことが、世界でも記録的なことが起こっていくわけなんですね。私たちも主イエスに出会う衝撃をすでに味わっていますが、主の偉大さに触れられる喜びをこの体験し、それを伝えていくこと、それは少し落ち着いた後にできると思いますけれども、しかしそのことを私たちは与えられているんだということを覚えたいと思うんです。私たちの主は生きておられる方です。ですから私はいつも思うんですけれども、この祈り会が続いている理由は、本当に生きている神様が私たちよりも本当にこの拉致の被害者の方々、めぐみさんを支えてくださっていて、生きておられるからこそこの祈り会が続いているんだといつも思っています。もし、もうこう本当に手に召されていってしまっているんであれば、ここまで続かなかっただろうなと逆に思います。 諦めてしまいそうになるけれども、本当にむしろ祈りを通して新しい世代の人たちも祈ろうっていう思いになっているっていうことは、神様が与えてくださる思いだと思うんですね。で、私たちの神様は生きている神様です。絶望の中でも愛することを優先している時には、私たちは復活のイエス・キリストに出会います。そしてその働きは、私たちが想像を絶する衝撃的な出来事として私たちのうちには移ってきます。最初は何をするかわからないことかもしれませんが、しかしその後になって私たちは、ああ伝えていくんだな、私たちはその証人となっていきたいというふうに願っています。ですからいつも祈ることなんですけれども、めぐみさんがこの復活のイエス様に出会う、本当にそのことをまで私たちは見て祈り続ける、愛する、絶望の中で愛する、すると主の恵みが私たちのうちに豊かに溢れてくるんだということを思いつつ、私たちは絶望だから祈らないんじゃなくて、私たちは絶望の中でも愛すること、祈り続けることということを私たちは選んでいくものでありたいし、神様からそのように突き動かされるものでありたいと願います。一言お祈りをいたします。ハレルヤ、愛する天の神様、今日もこの227回目の祈り会、主よ、感謝とともに悔しさもありけれども、まずあなたの御前にお祈りを捧げます。どうぞめぐみさんをお返しください。そして私たちにこのクリスマスを喜ぶその時を与えてください。ひょっとするともうそれは始まっている、誰も気づいていないけれども、主はあなたは本当にこっそりとひっそりと来られたように、あなたの働きは本当に見えないところから始まっていくことを覚えます。今本当にロークを最前線でなしてくださっている政府の方々、また本当に、家族会のお一人一人、主よ、どうぞあなたが守り助けてくださって、どうぞ神様、あなたの御業が見えるように、あなたが本当に知恵を与え、知識を与え、そして言葉を与えてくださって、主よ、どうぞ本当にその動かない石を動かしていく、主よ、あなたがそのような働きを成し進めてくださいますように心よりのお願いを申し上げます。報道を通して本当に、この知らせが不思議な形で届くこともある。主よ、人間ですから全てのことを防ぐことができません。主よ、どうぞ報道の力を通してもあなたはこの世にあるもの全てを用いて、主よ、どうぞあなたの愛の技を完成させてくださいますように心よりのお願いを申し上げます。そして主よ、どうぞ私たちも牢獄の中にありますけれども、本当に先へさはじめお一人一人が本当にこの神様の御前に励まされ、愛の技を成していけるように、私たちも愛し合いながら、どうぞ主よ、どうぞ状況だけを見るのではなく愛の行動を起こしていける私たち一人一人であることができますように、守り導いてください。あなたが与えてくださる恵みを信じ感謝し、愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。